いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
はい、今日のお話はちょっと今までとは毛色を変えてですね、
はい、
アニメのお話なんて、川島先生からおすすめいただく5本だったりとか、
はい、
アニメだったりとかいろいろあるんですけれども、うんうん、今回はドメスティックな彼女、
はい、
これ Amazon プライムで1話から12話まで今あって、うんうん、見ましたよ。
どうでした？
作者がさすが K さん、初めてです。私この人初めましてでした。
そうですね、
はい、
う
ん、でまあラブコメで学園もの、
うん、
で2014年から2020年に少年マガジンで、うん、まあ
連載、
うん、ドメカノって言われてるね、これ。
ドメカノ、
はい、
うん、
私ねこれ見た時に、
うん、
タイトルから暴力者やと思ったよ、うん、
ドメスティックバイオレンスに行っちゃったんだね、は
い。私なんかやっぱりドメスティックってバイオレンスにしかひっついてないんやね。だからなんかすごくこう怖いやつかなとか嫌やなと思いながら、
うん、
3話ぐらいまではすごく嫌な感じをしながら、
いつ出てくるんだろう、
そう、そういうシーンはすごく嫌なのでと思ったら、そうじゃなくてドメスティックっていうのは家の中とかっていう意味でしょ、う
ん、限定的に限られた場所だよね、
うん、っていうことがドメスティックやね、うん、簡単に説明すると、
うん、
まあ、主人公である夏尾くんっていう高校2年生の男の子がひな先生というね、英語の新任教師の先生に恋をしてるわけですよ、
うん、
でこのひな先生はロングヘアで巨乳が特徴なんですよ、うん、でとっても天真爛漫で、
うん、
男子生徒からも超人気、
うん、
でも私生活って料理があんまりできへんかったりとか、
うん、
酒癖がすごい悪い、男子生徒にちょっとこう思わせぶりな態度をしてるなって私は思ったんやけど、
うん、
この夏尾くんの髪の毛をこうわしわし触るのがお気に入りなのよ、ひな先生は。藤井くんとかっていうくんっていうのがもうまさに高校2年生の男の子にしたら、
うん、
もうドッキンドッキンやろうなと思って、そういう
そこまでで一言言っていい？
はいはい、何？
高校2年生ぐらいの男の子が妄想を抱く、
うん、
こんな女の人がいたら最高の人生だろうなっていうのが網羅されてる、ひな先生。
なるほど、部屋で
そういうものを形にしたらひな先生になるっていう、
なるほど、
そういうキャラ設定ですね、うん、続き聞きたいな、ちょっと。
で夏尾くんはひな先生が思い人なんですね、
うん、
ある時ひな先生がだからドメスティックっていうことは一緒の一つ屋根の下で暮らすことになる、
うん、
でなぜかというと、
うん、
夏尾くんのお父さんは再婚しはるんですよ。再婚相手の子供がひな先生だったと。
あちゃ、
一緒に暮らすことになるわけよ、
うん、
しかも、
うん、
夏尾くんはある時合コンをして、
うん、
ルイちゃんという女の子ともう本当に成り行きで深い関係になってしまうわけですよ、
うん、
そのルイちゃんはひな先生の妹で、この子とも一つ屋根の下で義理の兄弟として暮らし始めるわけですよ。
最高の設定じゃないですか。
こんなこと絶対ありえへんなと思ったのが、
うんうん、
ルイちゃんもひな先生もお風呂上がりとかでも、
うん、
男の子が見たらもうドキドキするような部屋着、
うん、
こう胸をゆさゆさしながら、
うん、
お風呂上がりとか出てきたりとか。
そういうのってさ、
うん、
僕は女の兄弟いないんでわからないんだけど、
うん、
でもよく聞くじゃない？
ああ、なるほど、
うん、うちのお姉ちゃんはとかさ、そういうのって実際的には
うちはね、うん、息子と娘でしょ、
うん、
で娘が、
うん、
なんていうの、そのリビングの方に、
うん、
そのバスタオル前で来たこととか一切ない。もう絶対言ってた、ちゃんとそこで着替えてからこっち来なさいって言って、うん、お家にも寄るのかな、もしかしたら。
なるほど、
うん、このひな先生をずっと見ててすごく嫌だなと思ったのは、その藤井くんっていう、うん、くんの後にハートがついてたりとか思わせぶりな声、
うんうん、
声優さんがやってるからね、
うん、
結構ちょっとオーバーにやるんやろね。ちょっと酔っ払ってソファーであられもない姿で、
うん、
もう寝てしまっていると、
うんうん、
男の子にしたらもう毎日がもう鼻血が出そうなぐらいのものじゃないですか、
うん、
で私なんでこんな、この4話5話まで見た時にこの人に対してすごく嫌な気持ちかなと思ったら、思い出したことがあって、中学3年生の時に英語の先生が産休に入らはったんですよ。で代わりに女の先生が来たのね。でその先生がまさにこのひなちゃんタイプなんですよ。こうトランジスターグラマーっていうんですかね、小柄な方ですごくこう豊満な肉体をグラマラスな感じで、
リアルな話だよね。
そう、リアルな話を。で シースルーのブラウスを着てはって、下着がもう最初から透けてるんですよ。で下は真っ白なタイトスカートで、もうパンティーラインが映ってそうなぐらいのやつで、
うん、
男子がもう、うおー鼻血出るとかって言って、
うん、
で今まで勉強しに行こうが質問があるって言って、うん、職員室に行くし、放課後の先生のところに行くし、9割以上の男子生徒の目をハートにしてしまったんですよ、
うんうんうん、僕も君のところの中学に転校したかったね。それは
本当ですか、うんうん、未だに私は同級生男子とはこの先生の話題が時々出る、
うん、出るだろうね。今どうされてるんだろうね、
うん、あの先生ほんますごかったよねって今でも言ってるわけですよ、
うん、
もうそんだけ鮮明に3ヶ月、
いい ね、
うん、そうで、だから私としてはその先生と重なってしまって、
うん、
みんながこうかっこいいなと思ってる男子とか隣の席でいつも仲良くしてた子が、
うん、
もうパッってそっち側に行ってしまったから気持ちが、
うんうん、
それで私はこうちょっと嫉妬心で、
おお、14、5歳の、
そうそうそうそう、
なんとか道枝さんが、
そう、薄い道枝さんが、
薄い道枝さんが女に目覚めた瞬間、
そうだと思う。
面白い、うんうん、
でこの話はこの男の子が、うん、まあ、文芸部に入って小説を書いていったりするじゃないですか、うんうん、その中に転校生がいてたりとか、文也くんっていう昔からの仲良しの友達とかがいてて、人間関係がいろいろありながら大人として成長していくっていう話やねんけど、話はええんねんけど、時々先生が修学旅行で白いビキニ着てたりとか、いや、そんなんいるかなって思うよね。
いる。
なんでその引率の先生が高校生の男子引率してて、自分はなんで白いビキニを着るのかな。
いや、次のページをめくりたくなるための仕掛けじゃないですか。
いろいろ調べていくと、このドメカノって言われてる、うん、ドメスティックな彼女、
うんうん、
2016年の51号と2017年の18号には袋閉じ企画があったって書いてあるんですよ。夏希とその義理の妹であるルイちゃんの2度目のその性行為が袋閉じの形でついてる。しかも
すっごい売れただろうね。
丸々付きで書き下ろされたって、そこの描写もついてて、書き下ろされて袋閉じにあるっていうのが載ってて、私にしたらこんな情報いるのって。
情報の送り主は中の人だよね。
あ、きっとね。でこの日野先生が割と何回も出てきた言い方で質問しといて、
うん、
違うブーとか言う時があるね。そのブーが川島先生が質問して違うかった時に、うん、ブーのブーにすごい似てたなと思って、うん、っていうことは川島先生の中になんかあの時はこう結構乙女がブーっていう時にあるのかなと思って、
うん、
でそれは違うブーのブーにすごい似てたなと思って
そこに落ちるんかいな、この10分間は。
そうだから、こう一つのドラマを見た時も話の筋を追うだけじゃなくって、私とか川島先生からも60年近く生きてきた人間って、
うん、
その青春時代のこととかがすごい思い起こされるし、
うん、
やっぱりあれ見てる時間って自分もセーラー服やっぱ着てるんですよね、
うん、あ、なるほどね。
で先生も多分あの喫茶店でバイトしてるんじゃない
だ、ね、
あれ見てたら、
うんうん、
でしょ、
うん、
ほんで友達が来てわー来てるんでしょ、
うんうん、
で多分そんな気分になってたんじゃないかな、う
ん、そんな先生いなかったけどね。
あ、いなかった、うん、本当に私も本当アニメ見えひんし、こういうジャンルのものって全く眼中に入ってなかったんやけど、たまにこういうのを見るってええなと思って、
うん、
ちょっと若返ったような気がした、う
ん、僕は夏尾くんのね、青臭い正義感っていうのが妙に刺さったんで、
うん
うん、こういうのは若い時にしか出せない
っていう。あー、なるほど。
逆にこういう正義感を大人になってまで出してしまうと、
うんうん、
周りから随分と煙たがられるだろうねっていうようなところをね、
あ、
ちょっと気になって投げてみました。
あ、なるほど、そういうことだったんですね、
うん、はい、ということで時間となってしまいました。
わかりました。どうもありがとうございました。